こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日はいかにライスワークを脱出するかということについて、お話をしてみたいと思います。ライスワークというのはですね、まず定義から言うと、ライス、つまりお米なんですけれども、食べるためにする仕事のことで、それと反対の言葉でライフワーク、つまり、自分の興味関心のあることや強みを生かした仕事、行動などを指すことがあります。僕自身は副業をすごく頑張っているというわけでも、フリーランスで、やっているわけでもありませんので、今回お話しするのはですね、どちらかというと、いかにその自分の関心のあることを実際の仕事に組み込むか、もしくは、仕事で得た知見を自分の、興味関心のあることにフィードバックをするかということ、そしてまた自分がしたいことと人が求めていることの間の接点を探すということについてお話をしてみたいと思います。まず、具体的なお話をする前に、一つ面白いなと思ったエピソードがあるので紹介をしてみたいと思います。アートの、文脈でですね、印象派という流れがありまして、その中でルノワールという方がいるんですけれども、もちろんご存知の方が多いと思いますが、ルノワールは他の印象派の画家たちが、光を表現するときに自然をモチーフに描くことが多かったように思います。例えばモネの水にキラキラと光る光だったり、水、もしくは睡蓮で知られるような、そういった花や草や木という、そういったものですね。一方でルノワールは女性の肌に映る、そういった光だとか、動きみたいなものを表現したいと思っていたようなんですけれども、ある時ですね、そういったそのモチーフが肖像画にとって都合がいいのではないかということに気づいたみたいなんです。そこで彼はパトロンを見つけてですね、肖像画を描き出したんですけれども、そういったことをすることで、自分の興味のある、そういった女性肖像画というものと、パトロンから求められているニーズ、自分の顔を描いてもらう、もしくは、家族の顔を描いてもらうってことなんですけれども、そこを発見したおかげで、自分の興味を保ったままお金を稼ぐことができたそうです。そして、一度お金を稼いだ後に、自分が本来やりたかった、もう少しそのラフというスタイルですね、そういったことを後年は突き詰めたみたいです。このお話が言っていることは、つまり、自分がしたいことと人が求めていることの接点をいかに探し出すかということですね。そして常に自分がやっている仕事が自分がやりたいこととマッチするっていうわけではないんですけれども、一旦、経済的にも自立してしまうと、その後、本来できたやりたかったことができるということがあるので、まずはその経済的にも成り立つこと、方法を探すということの重要性を物語っているのではないかなと思います。例えばですね、分かりやすい例で言うと、もし自分がプロジェクトを立ち上げたいということになる場合に、いろんな場面で、マネジメントだったり、仕組み化が必要になってくると思います。そういった中で、普段例えば、事務作業だったり、そういったことをしている方でしたら、スプレッドシートのまとめ方、情報のまとめ方、もしくはその上司、部下とのコミュニケーションの取り方、そういったことは非常に参考になるのではないかなと思います。もしそういったチャンスを見つけた際には、自分から取りにそういったチャンスを取りに行って、そして組み込むと、いうことが求められると思います。またもう一つ有効な方法としては、自分の上司に相談をするということですね。自分がどんなことに興味関心がある、もしくは強みだと思っているかということを話すということです。例えば僕個人の話で言えば、2つ大きなことを、共有しました。1つ目はですね、もう少しその英語でのコミュニケーションの場を増やしたいということで、クライアントなどと話す機会を増やしてほしいということを、 1対1 の, あのミーティングの際に話しました。もう一つは 3D を使った表現をあのウェブデザインの中にも取り入れられるような、まあ、そういったクライアントが持てると嬉しいということをお話ししました。その 3D に関してはですね、実際にそういったあのプロジェクトが発生したり、提案するアイデアの中に、まあ、うまくはまるものがあればあの組み込んだりという形で、非常にですねあの協力的な形で、そういったことを支援していただいて、まあ、ウィンウィンの形で物事を進められているように思います。一方であの、まあ、コミュニケーション能力に関してはですね、まあ、それはクライアントが直接関わってくるってこともあるんですけれども、まあ、そこに関してはあの上司の査定で、まあ、どちらかというと今のところ対外的に話す機会はあまりなくてですね、まあ、インターナル、つまりその会社の中で話す機会を増やす、もしくはあの、まあ、こういったコミュニケーションツールが良いのではないかという、まあ、ちょっとおすすめをもらったりとかですね、まあ、ややトーンダウンした形で、そこは第三者的な目線で僕自身 の, そのコミュニケーション能力がニーズに応えられるレベルになっているのかどうか、まあ、そういったことを査定されての判断があるという状況です。まあ、そういったことを考えると自分の考え自体を上司に話すことは、まあ、そんなに問題がなくて、実際にそれをあの、まあ、仕事に応用するかどうかは上司の判断になるので、まずはあの自分の、考えを共有するという、まあ、そういった行動を起こすことが、非常に重要なのではないかなと思います。そしてまたその話す内容をあの端的にクリアに伝えるために、まあ、あの自分が強みだと思っていること、仕事で、使いたいと思っている自分の能力、そういったことを洗い出す、そういったことも非常に重要になってくるかなと思います。はい、ということで、本日はあのいかにライスワークを脱出するかということについてお話をさせていただきました。まあ、結果的には脱出というよりも、まあ、いかにその組み込んでですね、まあ、ウィンウィンの形にできるだけ持っていくかという内容に近かったんですけれども、まあ、それであの知見がたまったらですね、その後、まあ、独立するなり、もう少しその副業を増やすなり、まあ、そういったステップアップはあのしていくことができるかなと思います。ということで、もし今回の内容に興味を持っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。また、このチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時に配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、最近やってみてあの非常に便利だなと思った、モバイル、携帯電話のですね、まあ、設定についてお話ししようと思います。それはですね、あの僕は、こういった発信をする前はディスコードのアプリは一応入っていたんですけれども、あんまり使う機会が ありませんでした。特にそれが他のアプリと一緒に混じっているとですね、さらに見る機会も減ってしまっているので、そのアプリ自体に馴染めないということがあったんですけれども、数ヶ月前にそのディスコードのアプリを一番下の4つ並んでいる、ごめんなさい、 iPhone を使っているんですが、一番下の並んでいるところに、ピン止めをしたところ、非常に使いやすくなりましたし、まあ、他の例えばメッセンジャーだったりだとか、そういったものはですね、コミュニケーションツールは連絡が来ると他の、アプリと混ざっていても、まあ、結構使えるなと思っているので、まあ、そこまで一番下の部分にピン止めしなくても十分まあ、メッセージに気づくこともできるし、メッセージを返信することも可能だなと個人的には感じています。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。また次のトークでお話します。ではまた。